はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、信頼される人の共通点ということで、いただいた質問に答えるという形で、今日のお話を進めていきたいと思います。はい、昨日ですね、のコメントで、大城さんからこのようなコメントをいただきました。まず読みますね。初めて質問させていただきます。私は部活動指導員です。公立中学校、部活動、バスケット初心者が多いチームで、個性的でムードメーカーな女子生徒がいます。その生徒の気分でチームの雰囲気を良くも悪くも作ってしまう生徒です。個人的に指導されるのを極端に嫌います。好きな練習や気分が良い時は率先して練習に臨みます。フォワード系や気分が乗らない練習では、話をして指導を受ける姿勢が非常に悪く困っています。三原先生の指導方法を参考にしておりますが、なかなかうまくいきません。文字数が限られ伝えきれないところもございますが、ご教授お願いします。ということで、おとといの自分の指導を客観的に振り返る方法という、質問、あ、えーと、放送に対してコメントいただきました。大城さん、ありがとうございます。これ、そうですね、非常に難しい悩みですよね。でも、よくあることなのかなと思うんですね。よくあるっていうのは、こういうムードメーカー的な生徒がいて、でその生徒が、まあ、気分がね、良くも悪くもこう振れ幅が大きく、そして、まあ、先生の話を、聞かないことも多いというね、まあ、こういう悩みってありますよね。で部活動ではむしろそういった個性的な生徒が必ずいることがチームに活気が出るものなので、まあ、その生徒の、なんか存在を大事にしたいところですよね。まあ、ただですね、その生徒の気分でチームの雰囲気が左右されるのは良くないので、まあ、やはりその生徒との、信頼関係を築くというところが一番鍵になるのかなと思います。で、個人的に指導を嫌がるっていうことは、なんかどうなんだろう。過去に嫌な経験があったのか、それとも練習の意図が分かっていないのか。この質問文だと、この彼女のね、技術的なことは全く触れられていないんですけれども、まあ、多くの場合、こういう子って練習、プレーが上手なんですよね。で、すごく実力があって、周りにいろんな面で影響力があるということなんで、多分プレーも上手で、試合でも彼女のことをね、起用すると、試合で使うという実力の持ち主で、で、そういう選手だからこそ、大城さんとしては、何かこう、ね、悩みの種になっているということなのかなと思います。質問文読むと、個人的に指導される、とかですね、それから練習として、話をして指導を受ける姿勢が非常に悪くということで、指導者の側から、大城さんの側から何かこう、ものを伝えるときに、その聞く態度が悪いということですよね。で、これがね、もし仮に、ものすごく、彼女がバスケットボールの実力が上で、で、周りの選手は初心者ばかりで、なんかその練習は自分に役に立たないと思ってるとか、なんかいろいろあるかもしれませんが、まあ、とにかくですね、この信頼関係を何か築くと、勝ち得るということで考えたときに、やはり大事なのは、何かを伝えることではなく、その生徒の話を聞くことなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、アクティブリスニングということになります。で、アクティブリスニングって何かっていうと、このラジオでね、何度か紹介させていただいてますけど、とにかく信頼を勝ち得るためにですね、相手の話をしっかりと聞くということなんですね。はい。相手に関心を持って真剣に聞くということで、人は大体ですね、自分の話をしたいものなんですけれども、誰も聞いてくれないっていう中で生活してます。私もあなたも、みんなね、人の話を 人に話を聞いてほしいっていう本能があるんですね。だけれども、全員が私の話をして聞いてほしい、私の話を聞いてほしいってことばっかりでお互い生活してますから、実際にじっくり話を聞いてもらう経験ってものすごく少ないんですね。逆に言うと、話をじっくり聞いてくれる人っていうのは、その人にとって貴重な存在になり得るわけで、よく言うですね、傾聴するとかですね、なんか丁寧に聞くとかっていうことじゃなくて、ポイントは相手に深い関心を持つと、相手の興味に興味を持つっていうのかな。そういう感じで、しっかりと聞くっていうのがアクティブリスニングってことになります。で、私のね、メンターの赤羽裕二さんからこれを教わり、私もね、実践をしているところなんですけども、アクティブリスニングに関して、まとめたブログがありますので、このチャプターのリンクに、貼っておきます。大城さん、よかったらそれ読んでください。で、アクティブリスニングについてですね、私が赤羽さんから教わったね、ところで、ステップが4つあるということでお話をすると、まずはね、第1ステップ、これが一番重要なんですけど、徹底的に真剣に聞いて信頼されると。で、余計なことは考えないってことですね。とにかく真剣に、相手の関心に関心持つっていうことが重要です。なんだこんなこと言ってんだろうなとかですね、なんだろうな、早く終わんねえかなとかですね、中学生のくせに生意気だなとかですね、なんかそういう余計なことを指導的立場にある人は考えがちなので、そういうのを一切抜きにして、この人は何を考えて何に興味があるんだろうと、どういう思いでそういう態度、ね、練習中の、いわゆる態度が悪いというふうに、そのお城さんが感じるものをどうして出すんだろうというところを聞くということですね。で、なんかどんどん質問するとか、そういうことよりも、まずはとにかく徹底して聞くっていうことですね。で、第2ステップは、自分の意見を言わないっていうことですね。自分の意見を言ってしまうと、相手をこう萎縮させたりするってことなので、萎縮させないようにしながら、確認をいろいろしていくっていう、そういう感じです。とにかく徹底的に聞き、質問が必要なところであれば質問するということなんですが、だけれども、その自分の意見を、バンバン伝えるとか、大城さん自身の意見を伝えるとか、そういうのはもういらなくて、それとにかく聞いて、相手を萎縮させない。相手に何か伝える必要はないので。なので、第2ステップとしては、萎縮させないっていうことですね。で、第3ステップは問題の本質がわかると。なんでそういう態度を取ったりするのか、どうして気分の浮き沈みが激しいのか、そういうのっていうのは問題の本質が聞いてるうちにわかりますと。で、解決策が浮かぶ場合もあるというのが第4ステップですね。とにかくですね、第1ステップの、徹底的に話を聞くっていうことをぜひやって見ていただきたいと思います。で、これはね、重要なことは、よし、これからアクティブリスニングするぞっていう感じで、なんかこう気合を入れてですね、その時間、今から30分間だけは徹底的に聞くぞとか、そういうことじゃなくて、24時間365日、もう自分の自然な習慣としてね、息を吸うように、そういうのを行うっていう、そういう感じが必要だと思います。だから、この、問題っていうか、今ね、質問の対象になっているこの生徒さんだけにではなく、基本的に誰の話も最後まで遮らず聞くということをやっていくと、おそらく、この選手にも変化があると思うんですね。なので、今日のタイトルの回収になりますけど、信頼される人の共通点ということで言うと、実際に話聞いてくれる人なんですね、信頼される人って。なので、もしこの指導を受け入れてもらえないとか、態度が悪いとか、単純に思春期なんでね、中学生の女子でしょ、単純に思春期なんでね、そもそも難しいところもありますが、ただですね、その信頼を勝ち得るためにアクティブリスニングっていう一つの切り口を、何かヒントになれば嬉しいなと思って、今日は質問に答えさせていただきます。応援してますので、お城さん頑張ってください。質問ありがとうございました。ということで、いかがだったでしょうか。大城さんだけでなくですね、他の方のなんか参考になれば嬉しく思います。アクティブリスニング、ぜひね、やってみていただいて、バスケの大学研究室の方ではですね、定期的にこのアクティブリスニングがどのぐらいできているかというようなこともですね、お互いに確認しながら、進めていたりもします。非常に重要なところなのかなというふうに思いますので、ぜひともですね、 あなたも大いに参考にしていただきたいと思います。今日の放送、ちょっとでも面白かったなと思ったら、どのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネルの登録をしておいてください。また、いいねのボタンを押しておいていただけると毎日更新の励みになります。ぜひ応援よろしくお願いします。はい、もうちょっとだけお話をしますね。次はコメント返しになります。さっきチャプターちょっと変なところで切れちゃったかな。はい、すいません。ということで、昨日いただいた質問を答えますね。昨日の放送は、集中してない人を見分けるシンプルな方法ということで、声が出てるか出てないかで集中の度合いわかるよという放送をしました。まだ読んでない方は、読んでないじゃない。聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。コメント、影島さん、取り上げていただきありがとうございます。アンダー18男子です。あ、失礼しました。女子の中学と言っちゃいましたね。わかりやすい例え話と新しい視点をありがとうございますと。声を出せない選手ほど確かに1年生の発展途上の選手が多いです。試合中相手のプレーや自分がイライラしていると確かに僕も声が出てないことに気づきました。選手が声を出して気持ちが上がるディフェンス練習があるのでそういうのを取り入れていきたいと思います、ということで、そうですね、そういうなんか具体的ドリルあるといいと思います。ありがとうございます。よしきさん、確かに声を出してない選手はプレーに集中してませんね。集中力を保つには体力がやはり重要だと思います。ディフェンスの半分は声ですからと。楽しく体力をつける練習を日々考えてますか？何か面白い練習あったら教えてください、ということでね。そうですね、またこの辺も、今後アイデアがあったら共有したいと思います。トライさん、小言を言って涙目にした後はあまり変化を感じなかったものの、3対3で実況を促したところ随分たくさんのポジティブな声が出ました。リードする役はやはり大切だけど、いかに全員の気持ちを上げられるのかがポイントなのかも、ということでね、アウトプットいただきました。ありがとうございます。前川さん、集中と聞いてバスケの集中とはキョロキョロすることだと思い出しました。これ以前の放送ですね。試合中はボール、相手、味方、ゴール、スペースを見て意識を分散させるとなれば、自分の実況中継をするネタはたくさんありそうですねと。声の出ない小6息子にそのまま伝えてみます、ということで、はい、ぜひぜひやってみてくださいね。本当におっしゃる通りだと思います。こんな感じで今日の放送に関しても発見、感想、気づき、質問あれば、コメント欄にてお気軽に教えてください。コメントもしたことないし、いいねも押さないけれども実は聞いているというサイレントリスナーさんにも非常に感謝しております。そんな方もぜひね、明日もこっそり聞いていただければ嬉しいです。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。